皆様おはようございます。7月から6回のシリーズで俗鳥ヤコブ物語を読み進めてまいりました。そして今日ヤコブ物語の終結部分を迎えることになりました。いかがだったでしょうか。そしてこの一体このヤコブ物語は私たち読者に何を伝えたかったんでしょうかね。また祝福なるものを追い求めてやまないヤコブが受け取ったものとは何だったんでしょうかね。ヤコブは生まれながらにして出し抜く人物、そういう予感を持たされて生まれてきます。双子の片割れの足を掴んで生まれてきて、掴むアーカブという言葉にちなんだ名前を付けられます。ヤコブは実際に兄につけ込んで調子の特権なるものをお兄さんからゲットしましたし、お母さんリベカの策略に連座してお父さんからの父からの祝福の祈りを横取りしました。おじさんの家では、巧みな計略で自分の財産をどんどん増やしていって、そしてお兄さんのところから脱出した後、おじさんの家から脱出した後、積年の禍根を残している兄エサウと再会する際には、悲劇を回避するためとはいえ、随分と姑息ともいえる算段を張り巡らしました。ヤコブの人生というといささか狡猾に過ぎるとも思える、そんな人生だなと思うんですが、でも彼はそれゆえに、計略策略を張り巡らし続けたゆえに、常に不安と恐れに彼の人生取り巻かれていて、一つ終わったら次と言いますかね、一つ終わっても次なる謀略を重ねなければならないような、言うならばもう安定のない不安定な状態が続くわけです。ヤコブ物語の編集をした人たちは、このような策略まみれのヤコブの人生に、もしかしたら疑心暗鬼にまみれていたり、なんだかいつも遠回りばかりしている人間の人生というもの、その人間の人生の実態、現実を重ねようとしたのかもしれませんし、あるいはもっと大きな見地で言うと、対立に終始して落ち着くところを知らない人間の歴史の側面をそこに象徴させたのかもしれないなと思ったりもします。ヤコブ物語だけでなく俗鳥物語の全部の特徴の一つなんですが、それは名付けの原因物語となっているということです。後の時代になっては当然みんなに知られていたり、みんなからそう呼ばれていた土地とか町とか井戸の名前の由来が一体どこに由来するのか、誰に遡るのかという、そういう名付けの解説にもなっています。それがいくつも出てくるんですね、挟まるようにして。でもその名付けという観点で言うならば、名付けの頂点は、まさしくヤコブが何故にイスラエルと呼ばれるようになったかという、イスラエルという名前の名付けの原因端物語であるとも言えますね。でおそらくはこのことこそが、なぜヤコブはイスラエルとなったのかという、この名付け物語こそが おそらくヤコブ物語の核心のところにあるんですね。でも考えてみると、そのイスラエルという新しい、彼に与えられた新しい名前は、ヤコブが自らたどり着いた名前ではありませんでした。ヤコブの、計略、策略に満ちた人生、策略とか計略とか、私たちはヤコブに対してかなり冷めた目で言ってますけど、逆に言えば、見方を変えれば人間的な賢明なサバイブだったんだと言えなくはないのかもしれませんけれど、いずれにしてもそのヤコブのサバイバルな人生、賢明な人生の結果として、自分はイスラエルという名を手に入れたんだというのではありませんでした。彼のそのような知恵が、努力が、計略が彼の名を、新しい名を獲得なさしめたわけではありません。ヤコブがイスラエルと呼ばれるようになるのは、むしろ彼が最も丸裸にされて、最も頼りない状態に陥った、そのような時でした。彼が最も心細い時でした。自分のそれまでのアーカブ、必死で掴んできた、出し抜いてまで掴もうとしてきた人生の道のりでした。でも彼自身が自分のそのような格闘的、闘争的人生を振り返った時に、込み上げてきたのは恐怖でした。自分がしてきたことの結果をもたらしていく生きたさまざまな軋轢、そこから自分にもしかしたら戻ってくるかもしれない復讐、こうしたものに対する恐怖に震え上がって、しかもそれに対してもはや自分ではどうしようもないほどの恐れの中で、切羽詰まりの中で、どうか兄からの憎しみが私の前から消え去りますように、兄から許されますようにということをどっか悶絶するように求めて、自分に頼るべきものを見出せず、神に、神と言わざる、神と呼ぶしか言えない、その誰かに必死にしがみつこうとした、そういう格闘の末に届けられた名前が、あなたはもうイスラエルと名乗りなさいという名前でした。28章です。また今日読んだところも同様に、伝承的に重ねてイスラエルと名乗るようにという部分になっているわけですけれども、今日の箇所はお兄さんのエサウと和議を成し遂げた、そして改めてシケムという土地で生き始めたけれども、そのシケムでヤコブの息子たちがしでかしてしまった、もう取り返しがつかないほど大変な土地の人たち、先住の土地の人たちとのいさかいゆえに、彼はもうシケムに生きることができなくなって、また逃げ出す。その逃げ出した場所、そこがベテルだったわけですけど、つまりエソーの恨みから逃げ出して、そして逃げ出したはいいけれども、不安で胸を押しつぶされそうになって、石の枕に夢を見たあのベテルにぐるーっと一周して戻ってきたっていうんです。そのベテルに戻ってきたヤコブが、この時神の声を聞くって、神の言葉を受けて、その神様をこの人生の中で、あなたが気づけばあなたに寄り添っていた、その神の、その神を礼拝する礼拝場を作ろう、そしてこの神と向かい合うということを自分の新しい生活、ないしは生活様式として定立させようじゃないかと彼が思い定めた時に、授けられた名前がイスラエルという名前でした。その時彼は人生の中で出会ってきた、あらゆる接触してきた、あらゆる部族民族の身につけていた 宗教的な飾り物をそこで地面の中に埋めた。それは人間というものが、部族が変わろうが民族が変わろうが、人間というものが自分たちの願望というものを達成しようとするときにたどる手段としての宗教的な試み、さまざまな地上の人間の願い頼み、こうしたものを自分のものにするために人間が作り出すいろんな手段、こうしたものを地面に一回埋めて、そして自分が全く丸裸の時にこそ私に語りかけてくれる神との出会い、この神を礼拝するということに自分の新しい人生を立ててみよう。そのようなヤコブに対して、そのようなヤコブの時に対して授けられた名前がイスラエルという名前だったというわけです。ですから私たちはヤコブとイスラエルというものがどのように連続しているのかということを問うと少し間違ってしまう。ヤコブとイスラエルは連続していない、むしろヤコブとイスラエルは断絶しているということなんです。ヤコブが望んだもの、ヤコブが欲望したもの、それをヤコブは神の祝福と考え続けてきた。でも果たしてどうだったでしょうか。結局彼が欲しがったものは彼をいつも新たな不安と計略へ突き落としていくものでしかありませんでした。ですからヤコブはそうした数々の自らのサバイブを通してイスラエルと呼ばれる人物になったというのではなくて、ヤコブという策略まみれの人生の果てにその野望に疲れ、自分で計略して生きることを断念させられていく歩みの果てにイスラエルにさせられた、そんな気がします。人の足をつかんで離さないアーカブなヤコブ、それがヤコブの人生でしたが、でもその闘争的な人生の最中にところどころで報告されているかなり弱っちいヤコブ、かなりくじけているヤコブ、そして神と向かい合ってしがみついている、そんな人生、そんな生きる人の姿、それイスラエルなんだって。崩れ落ちそうな弱さの中で神の伴いを願い、ああ我が人生に神共にいます、インマヌエルという信仰に何とか支えられている、そういう人間の姿の中に神の祝福に生きるという人生のありさまが映し込まれているのかもしれないなと思うんです。考えてみればヤコブ物語の中でヤコブが何かこう神を感じる夢を見たり、神の使いと思われる人と向かい合って神体験を経験する場所は、心細い夜に石の枕に夢を見たベテルにしても、不安の中に朝まで見つかりらしき人物と取っ組み合いをした ペヌエルにしても、そしてシケルから逃げ出してきている今のベテル、この時にしても、彼の力が脱力した時、それまで自分が蓄えてきたもの、ゲットしてきたもの、そうしたものには自分がもう支えられきれず深い虚無感を感じているような、そういう時にこそ実はヤコブは神経験、神体験をしているわけです。私たちが、もしかすると私たちがこの自分の力に脱力していく時に、ふと神は私に現れてくださり、私の力が抜けた時に神は現れてくださり、そして神は私はあなたと共にいる、そのことを伝えてくださる、そんな神様なんじゃないでしょうか。ずっと時間時代を上って、あ、下ってかな、新約聖書の時代、新約聖書の時代、弟子たちやパウロがたどった人生の特徴の一つ、初代教会の弟子たち、 パウロをはじめとする人々がたどった人生の特徴の一つは希流者、希流者性ということでした。これ実はもしかしたら聖書のずっと一貫したテーマかなと思ったりもします。希流者であること。彼らはエルサレムという宗教的伝統の地、律法学者は言いました、ファリサイ人たちは言いました、神と交わるのはここだ、礼拝するならここだ、礼拝するならこれなんだ、そういう神との交わりを限定し、それゆえにこここそが聖なる場所であると聖地化された、そういうエルサレムからもはや離れて、そこから飛び散っていって世界に散らされ、あらゆる人々と向かい合い、海よりも深い主の愛を、空よりも広いというか空のように広いこの世界の人々に伝えていこうとした。そこで出会い、そこで交わり、そこで向かい合って共に生きようとした。生き方はいつも旅の途上でしたから、みんな希流者でしたが、出会いと共生の喜びに満ちた姿が初代教会の人々の姿であると、そのように印象を受けます。また新約聖書の時代、弟子たちやパウロが仰いだものは神の国でした。神の国でした。またキリストの再臨でした。それはこの世の自分たちの営みが、あるいは自分たちの営みの連続として到来するというものではない。神が、いつかはわからないけれども神がもたらしてくださるもの、神が突如としてこの私たちの人生の場面に突入してくるように表してくれる、そのような神の国、そしてキリストの来臨を彼らは仰いだのでした。いつかはわからない、そのような国はどんな国かということを言い尽くせないけれども、これだけは信じることができる。人間を苛み、人間を苦しめているこの世の力が砕かれて、人間の流さなければならない涙が拭い去られていく、拭われていく、そのような解放の時が、そのような解放の国が私たちを必ず迎え入れてくれる。自分たちは今は希流者だけれども夢を抱いている。落ち着く場所は持たないけれど、招き入れられている場所は見えている。すでにそれを得たというのではないけれども、その解放の目当てに向かって私たちは生きているし歩み続けていくんだ、そういう思いだったと思います。そしてこの新約聖書の時代、初代教会の人々、この希流者たちの人生、はるかに夢を見て生きていく人々の人生を支え続けたものは、インマヌエル、神は私たちと共におられるという信仰であり、しかも復活のイエスによって生きて今も共におられる神、神は共におられる、聖霊を与えてくださり私たちと共に働いておられるという、その熱い思いでした。彼らはいつも恵みの高き根を、恵みの高い峰を私に踏み浮かせてくださいという祈りを持ち続けただろうと思います。自分たちはまだ麓を生きている、1合目2合目、自分たちがあの高い峰のどこを生きているかまだわからない、しかし自分たちに目指す峰がある。主よ、神を私たちにその峰を踏み浮かせさせたまえ、そういう祈りであっただろうと思います。新約聖書の時代、イエス様の福音を受け止めた人々はもはや割礼によらず、律法によらず、 もちろんユダヤ人ということにはもう全然とらわれず、聖霊の働きに導かれて国境を越え、その人その人が持っている属性を超えて共に生きていこうとつながり、まあ言うならばそれまでカテゴリー化すること、カテゴライズすることができなかったような人間のつながり、聞いたことも見たこともないような人間のつながり方、その新しい人間のつながり方の地平を新しいイスラエルというふうに呼び替えていったわけです。もはや割礼ではない、もはやユダヤ人ではない、もはや律法ではない、そうではない、イスラエルは今やこの広がっていく空の下でイエスの名によって生きる新しいつながりのことである。イスラエルという名、イスラエルという名を与えられる人間はそのように神様に向かい合うということに招かれた人間であり、そして異質な他者と共に生きるという喜びを味わわせていただく人々であり、豊かな未来の展望を持ち続ける人々のこと、それらの人々に授けられた名前だと私は受け取り直したいです。したがってイスラエルとは人の名、国の名のことではなくて、生き方につけられた名前、生き方につけられた名前だと思いたい。教会に生まれ育った私は幼い頃から聖書の世界、それゆえ聖書の国としてイスラエルを聞き学んできました。特別な印象を持った国の名でした。と同時に生まれた頃すでにパレスチナ戦争が起こっており、中東戦争が起こっており、ひどいことを強い続けているイスラエルという国を知っていましたから、あのイスラエルとこのイスラエルのギャップにずっと苦悩してきました。聖書を開くと詩編において慰められたり祝福されたりしているイスラエルと、この歴史の中で目の当たりにしているとても独善的でとても好戦的なイスラエルとのギャップにずっと矛盾を感じてきました。聖書を読んでこの歴史を生きていく限り、私はその矛盾の苦悩にずっと苛まれていくんだろうなと思っています。けれど皆様と一緒に心に留めておきたいこと、それはイスラエルとは国に与えられた名前ではなくて生き方に与えられた名前だということです。また聖書が記す祝福なるものも、人間が計略や律法や文明や繁栄をもって手にできるものではなく、手にはまだできていないけれどもそれに向けて生きる生き方のことであるということです。そして生き方に必要なのは練習問題、メソッドではなく、またどう生きるのかというマニュアルではない。この生き方に必要なのはただただ出会いです。出会いです。そして未来に対して持ち続ける夢なんだろうと、そう思います。お祈りをいたします。神様、2ヶ月一生懸命ヤコブと向かい合いました。ヤコブの人生と対話をしました。今の時代の中、聖書が私たちに伝えてくださろうとしているものを何か一生懸命聞いたつもりです。そして私は途上旅を続ける、夢を捨てない、あなたにすがって生きる、こんなことを残されました。神様、 ヤコブに残されたものがやはりそれだったとするならば、私たちはそれを自分も受けていきたいと思います。私たちはまだ達し得ていませんし、私たちは誰も完全なものはいませんけれど、イエス様が教えてくださった心の向け方と人との関わり方、祈り方を真似て、毎日真似て、そしてあなたが約束してくださっている全ての人が解き放たれると言われている解放の御国に顔を上げて歩んでいきたいと思います。私たちが1ヶ月平和を祈ってきましたが、平和の根幹の中にそのような思いがまたつながっていることができますように導いてください。8月が終わり9月が来ます。暑さは続くかもしれませんが、どうぞ健康を守ってください。季節が変わっても変わりそうにない争いの状況、主よどうぞこのことをこそ作り変えてくださいますようにお願いをいたします。感謝して、またこれからをお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。